こんにちは。さて、今回も、共有してもらった個人のニュースレター、新通信第54号、これをちょっと深掘りしていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
いやー、今回も AI の話から、地域コミュニティの、ユニークな試み、働き方、それから自然の話まで、なんかこう、盛りだくさんですよね。
そうですね。一見するとこうテーマがバラバラに見えるんですけど、でも読んでいくと、なんか新しいつながりとか、あとは価値の再発見みたいな共通のものがこう見えてくる気がするんですよね。
ああ、なるほど。つながりですか？
なので、まあこれらの情報の中から特にリスナーの皆さんの心に響きそうな、そういう発見とか視点とかを一緒に探っていけたらなと。
面白そうですね。じゃあ、早速いきましょうか。まずは、学用チャンネル。著者がご自身のサイトで始められたやつですね。
はい、生成 AI、チャットボットを使って記事の、まあ、音声概要ですか、それを作ってラジオみたいにいつでも聞けるようにしたと。
はあ、高齢の方でも AI の恩恵を受けられるっていうのはいいですよね。
そこに喜びを感じていると。ただ一方で、その閲覧数がじゃあ爆発的に増えたかっていうと、まあそういうわけでもないっていう、かなり正直な感想も書かれてて。
ああ、なるほど。そこは正直に。
でもここで興味深いのは、 AI を単なる道具じゃなくて分身であり、かつ必要な相棒だって捉えてる点なんですよ。
相棒ですか？
まあ機械的な音声にはちょっと悔しさもあるみたいなことも書いてるんですけど、でももっとこう双方向のコミュニケーションがしたい、そのためのツールとして積極的に使っていこうっていう意思がなんか伝わってきますよね。
なるほどね。テクノロジーとの新しい付き合い方みたいな感じですかね。
そうかもしれないですね。でまあその試行錯誤の感じが次のトピックにもなんかつながる気がしていて。
次はプルラリティ、多元性ですか？
オードリー・タンさんなんかが提唱してる考え方ですね。
これは多様性とはまた違うんですか？ダイバーシティとは。
ちょっとニュアンスが違うんですよね。単にこういろいろなものが存在する、まあバラバラな状態っていうだけじゃなくて、テクノロジーなんかをうまく使って、その違う意見とか価値観がぶつかることを単なる対立じゃなくて、むしろ想像のきっかけにしていこうと。
へえ、対立を想像に。
そういう多様性のある社会を取り戻すための、まあインフラみたいな考え方ですかね。
今の資本主義のシステムが抱える矛盾点なんかも指摘しつつ、分断をどう乗り越えるかっていう。
なるほど。
さっきの AI の話とも確かにつながってきそうですね。
そうなんですよ。AI がその多様な声をつなぐ役割を担えるかもしれないっていう。
いやー、面白い視点ですね。で、その実践例みたいな感じなのが次に出てくる福岡県小春町の。これすごいですよね。おじさんトレカ。
これ面白いですよね。僕もこれ、へえって思いました。
テレビでも紹介されたらしいですけど、ママ友2人が発案したって。
しかもカードになってるのが架空のキャラとかじゃなくて、地域にこう本当にいるおじさんたちっていうのが斬新ですよね。
いや、本当にきっかけが子供たちと地域のおじさんたちの関係がなんか希薄だなと。素晴らしい人たちがいるのにもったいないっていう、その思いからっていうのがまたいいですよね。
そうなんですよ。
で、結果的に子供たちがカードで知って、おじさんをヒーローみたいに見るようになって、地域の活動への参加者が倍増したとか。
すごい効果ですよね。
サイドメンカードゲームっていう名前も、町のサイドメン所の歴史にちなんでるっていうのが、またこう地域愛を感じますよね。
まさにさっきのプルラリティの実践例とも言えるかもしれないですよね。身近な当たり前にいる人たちにちょっと光を当てて、遊び心で新しい関係を作って、地域全体が元気になるっていう、多様な個性が輝いて、なんかこう創造的に作用し合う社会の一つのモデルケースみたいな。
いや、本当に小さなアイデアが大きな動きを生んだ素晴らしい例ですね。で、その地域コミュニティでのつながりから、今度は職場でのつながりの話ですね。エンゲージメント。
ああ、これも最近よく聞きますね、エンゲージメント。
個人と組織がこう互いに貢献し合う関係性みたいな。
そうですね。昔ながらのいわゆる会社への忠誠心、ロイヤリティとか、あとは従業員満足度ともまたちょっと違うんですよね。
ほう、どう違うんですか？
ポイントは双方向の関与っていうところですね。会社が従業員に何かを与えるだけじゃなくて、従業員も主体的に会社に貢献していく、お互いにこう成長し合う関係というか。
なるほど、双方向。
まあ人材の流動化が進んでる中で、企業としてもどうやって良い人材を確保して育てていくか、 まあそういう背景があるんでしょうね。
で、著者はこれをフランス語のアンガージュマンと結びつけてるんですよね。あのサルトルとかの実存主義の。
そうなんですよ。
社会参加みたいな意味でしたっけ？ちょっとこう意外な組み合わせな気もしたんですが。
確かに分野は全然違いますけどね。でもその根っこにあるのは、結局個人が組織とか社会っていう全体とどう関わっていくのかっていう、まあ、普遍的な問いかけなんですよね。
あー、なるほど。
で、ビジネスでいうエンゲージメントも、よくよく考えてみると個人が主体的にその組織とか仕事に関わって、そこに自分で意味を見出していくっていう点で、そのアンガージマンが持つ主体的な選択と参加みたいなニュアンスと重なる部分があるんじゃないかって。
はあ、なるほど。言葉は違っても、その個人の主体性みたいなところが鍵ってことですね。
そういうことだと思いますね。
面白いですね。で、最後にまたガラッと話が変わって、自然観察の話。沖縄のクマゼミ。
クマゼミの声、今年は梅雨明けが早かったと。なのにクマゼミが鳴き始めたのは例年通りだったっていう、そういう気づきですね。
一見なんか些細なことのようにも聞こえますけど、
でもこれ結構深い問いを投げかけてると思うんですよ。
と言いますと？
つまり環境が急に変わっても、生物ってすぐにはそれに合わせて反応するんじゃなくて、それぞれ固有の、まあ、体内時計みたいなリズムを持ってるんじゃないかってことですね。
あー、なるほど。
私たちってつい変化に対してこう直線的な反応、すぐ変わるだろうみたいなことを期待しがちですけど、自然界の応答ってもっと複雑かもしれないぞと。
確かに。
なのでこの著者のように日常の本当に小さな変化に気づいて、あれ？これって当たり前なのかなってちょっと疑ってみる視点って大事なのかもしれないですね。
これもある意味既存の枠組みを超えるっていう発想につながるんですかね。
そう思います。
いや、今回も AI から始まって社会の概念、地域、働き方、自然と本当に幅広かったですけど、でもなんかこう通底するテーマが見えましたね。新しいつながりとか視点の転換みたいな。
そうですね。特にやっぱりあのおじさんトレカの話は印象的でしたね。すごく身近なもの、当たり前だと思ってた存在にちょっと違う光を当てるだけで、全然新しい価値とかエネルギーみたいなものが生まれる可能性があるんだなと。
確かに。
ええ。
そう考えると、私たちの周りにもまだ光が当たってないおじさん的な存在というか、そういう隠れた価値とか、あるいは新しいつながりを生み出すヒントみたいなものが結構眠ってるのかもしれないですね。
ええ、きっとそうだと思いますよ。日常をちょっとだけ違う角度から見てみると、何か思わぬ発見があるかもしれない。
面白いですね。ぜひそういう視点で周りを見渡してみたいですね。さて、今回はこの辺で。
はい。
また次回の探究でお会いしましょう。
ありがとうございました。